金型社長の語り草。この番組は日本のものづくりを支える東大阪の工場地帯、その一角に佇む株式会社モールドサポートの道場代表がものづくり業界の裏側や製造業の未来を語る番組です。ものづくり産業で日々頑張っている方々へ、今日も少しだけ役に立ちそうなお話を届けていきます。
最近あの社長、組合、
はい、
に結構力入れてらっしゃるって聞いたんですけど、うん、どういう組合ってまずのどんなことをされるんですかね。
あのね、うん、最初にその考えたのが、はい、やはりあの我々中小零細企業っていうのが、うん、一つ一つの企業だとなかなかね、うん、あの何かを作るとか、うん、何かを推し進めるっていった時にちょっと力が足りないと、うん、そういった時にいろんな人の手を借りて、はい、いろんな人が知恵を出し合ってやればものづくりができるんじゃないか、うん、もちろんそのものづくりっていうのがキーになるんですけども、
ものづくりですね。
そうですね、うんうん、だからそのものづくりをキーにして、うん、いろんな技術とか知恵を持った人たちが集まって、うん、で何か新しいものを生んでいく、
はい、
そういうような形を、うん、あの取りたいなと思って、はい、だからまずはそういう技術開発であったり商品開発であったり、はい、そういうところをあの中小の企業が、うん、でも知恵を出し合ってやれるように、うん、そういった仲間を作っていこうというのがコンセプトで最初組合を作ろうというところをやったんですね。それともう一つが、うん、そのやはりこの今世の中の動き見てるとやっぱりどことも人材な
人材不足ですよね。
人材不足っていうところで、で我々のような零細企業ではなかなか新卒の子を受け入れるのも難しいし、うん、それからまあ例えば我々整形業っていうと、はい、まあその賃金にしてもそんなに、うん、あのたくさんいただけるようなもんじゃないし、うんうんうん、どっちかというと最低賃金レベルの仕事が多いというところで、でどうしてもその人が集まらない、うん、でそんな中でここ数年やはりあの人手不足を解消するために、ええ、あのまあ、外国人の技能実習生を使おうという動きがね、やっぱり、はい、あの我々の業界でもすごい多いんですよ、うん、どこの政権入っても何人かこう、うん、外国人の人が来てるんですけれども、うんうん、その中でやっぱりあの最近ちょっと思うのが、はい、あの本当のなんていうんですか、あの人手不足を補うだけのために、うん、その実習生を使ってるっていう企業さんが増えてきてる、うん、まあ、うん、よくね新聞等でも、テレビ等でもなんかねあの言われる時あるんですけど
いや、
でまあ十数年前、うん、まだねその優秀な人材が、はい、最初はまあ大学ぐらいを行ってる子たちが、うんうん、日本語もちゃんと勉強してきて、で企業さんと手を組んでいろいろこう学んで、うん、で技能を身につけて帰るっていうのができてたと思うんですけど、
それが本筋ですもんね。
本筋なんですよ、うん、ところが今それがねほぼもう人手不足解消のためだけに、うん、人集めのためだけにやってるっていう部分が多くて、うん、さらにその上でその実習生を前田カモにして、うん、お金儲けのために使ってるっていう、例えばまあ、もちろんその技能実習生っていうのはこちらでの受け入れ企業があって、それを技能実習生を管理する管理団体っていうのがあって、でもちろんその現地では、うん、ではその送り出し機関っていうのがあるんですけど、はいはい、うん、通常はまあ政府が例えばベトナムなんだったら、うん、もう政府がその送り出し機関に払う手数料っていうのはもう上限が例えば3600ドルとか決まってるんですね。
ということで円にしたらいくらぐらい、ね、
まあ、38万ぐらいかな、なっけれども、うん、それが、結局もうその金額が100万とか100万を超える場合もあるらしいですけど、そういうふうなところも出てきてると、うん、で結局何やってるかっていうと、うん、その送り出し機関がマージン取ると、しかもどんどんどんどん人を取ってもらうために、うん、日本側の管理団体に、うん、 まあ言ったらワイルドですよね。
これ現地の例えばベトナムであったら、うん、現地の向こうの送り出し機関が普通に国で決まったお金費用よりも多く取ってるわけですか。
そうです。
払うのはもちろん、はい、技能実習生ですか。
実習生がもちろん一括で払えないので、うん、まあ借金をしたり、うん、まあ、親戚中からかき集めたりしてくるわけですよね、
ええええ、
彼にとって、まあ、月収、例えば都市部でも2万から3万ぐらいの
月2万円3万円、ね、
の人たちが100万円の借金をして、うん、でなかなかそんな返そうと思ったら必死にならないと、うん、はい、うん、もう無理ですよね。
単純に考えてね、うん、僕ら例えば20万30万の、はい、10倍ですよ ね、
そうですね、
手取りが、
はい、
ということは100万が1000万の借金ということですよね、はいはいはいはい、
だからもうそれで来て、
うん、
もうしかも、まあ、日本の企業ね、まあ、もちろんちゃんとやられている企業さんも多いと思います、うん、
はいはい、
ただやはりそのもう本当に人員不足解消だけのため、しかもちょっと劣悪な労働環境で、
ええ、
まあ、いろんな税制とか、うん、その社会保険にしたって、うんうん、全部実習生であっても日本ので働いてる人たち同じような待遇にしないといけないですね。そこを全く無視してたりとか、
うんうん、
でひどい環境で働かされて、それでまあ逃げてしまったり、
そういうことか、
はい、っていうこともあるし、
うん、
逆に今度別の面で今度例えばベトナムなんかでしたら、うん、たくさんの人がもう今まで日本に入ってきてるので、で彼らの SNS はちゃんすごい発達してるのでね、
はい、
もうすぐに情報が行き交うんですよそうすると、うん、彼らの間でもここは給料が安いとか、あこは待遇が悪い、あこはいいよとかいう形で変わりたい。基本的に実習生っていうのは、
うん、
来てる間は一つの企業さんでしか行けないですね。
あ、そういうことね、
うんうん、だから本当は変われない、
はい、
でそうするとなんか失踪してしまって、
うん、
違うところで働いて、まあ、それをその子たちをまた働かせる企業も企業だと思うんですけど、
そうですね、
でもね、もう一つかわいそうなのが、うん、このコロナで企業も業績落ちて、
うん、
でもう人を減らしていかないとしょうがなくな
ったということですよね、
うん、真っ先に聞かれるのが実習生だったりとか、そういうこと
普通で考えてもそうなるわな、
はい、ほんならもう行き場を失ってしまって、うんうん、まあ、政府の方もそれを見て、うん、今までやったらこの会社この業種しかダメよって言ったのをちょっと柔軟化させて、
は
い、会社を変わる業種を変わってもいいっていうような、
うんうん、
法制にしていってるみたいなんです、
日本政府の対応として、
はい
はいはい、
でそれで救われてる子もいるけれど、うん、大半ね、なかなかどこともがそう今沈んだ状態
な
ん
で、そりゃそうですよね、
行けないというところ で、うん、でしかも飛行機乗れないか帰れない、
うん、帰るに帰れない、
そうなんですよ、だから私一度聞いたことがあるんですけど、ある会社さんで働いた子が、まあ3、うん、ね、実習期間終わって帰ろうとしてたけれど、飛行機飛ばないで空港で足止め食らって、
うん、
結局戻ってきてし
まう、戻ってきた、ね、
戻ってきて、うん、もうそのままそこでちょっと仕事を続けてるっていうことも聞きましたし、ただ
とりあえず
その間にね、うん、現地の親御さんが亡くなったりね、
ららら、
それでも帰れないとかね、
帰りたくてもも
う、そうそう、そんな話も聞いてね、ちょっと非常に悲しい、
うん
うん、でなんかちょっとこの本来の目的じゃない、
うん、
その実習生の受け入れっていうのがすごく目に余るし、はい
は
い、
うん、
そこにこういろんな金儲けしようとするところが周りを固めてきて、ブローカーみたいなことをする人たちも出てきて、はい、これは違うやろ
う
と、
うんうん、
でやはり日本に来てくれるからには、
えー、
日本のファンになって帰ってもらいたいし、うんうんうん、何らかのこの技能を身につけて、
はい、
で将来的に確かに帰ったらインフラがない場合もあるんですよ、
はいはい、
でもある程度の技能をつけて、うん、そちらで何かに役立ってほしいというような思いがね、うん、本来目的でやらんとあかんなというところもあって、で自分たちでその実習生を受け入れる管理団体を作ろうと。
いかがでしたか、金型社長の語り草。それではまた来週お会いいたしましょう。